番組ラジオジです。毎週日曜配信中、30代無産初心者3人によるポッドキャストラジオ番組番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などわきあいの話しています。司会の磯山です。
最近ですね、仕事が忙しすぎてめちゃくちゃ太りまくってる。で、クールビズが始まったんで、去年のズボン出してきてやってきたら、はい、きっついのなんのっていう状況で危機感を覚えてる宮本です。
ありがとうございます。はい、高さんも休みです。
お休みです。
山さん、確かにちょっと顔が丸くなったよね。
そうですね、やっぱ年くると人間丸くなるんで。
そこ精神の現れってこと
だ
ね。角が取れたってこと。
そうそうそうそう、大人になったなって、円熟してきたなって。
あ、なるほど、わかりました。はい、ラジオでは伝わらないですけど。
そうですね、お世話になります。
はい、今回ですね、はい、僕ちょっとちょうどね、今朝、はい、見た映画で、
あ、今朝3時に起きたから、
3時に起きたから、ちょっと今日前々から見ようと思った時見なかった映画で、もうこの際見ちゃおうかと思って見た映画が、はい、すげえ面白かったんで、ちょっとこれを紹介しようっていう。
あ、なるほど。
急遽朝ね、明け方ね、30分ぐらいで用意してきました。
はい、
この今日、今回のちょっとね、このレディープレイヤーにもちょっとつながる話なんですけど、はい、この映画ちょっとこれ知ってますか。これ
知らないですね。26世紀青年。
はい、このタイトルがちょっとそもそもどうなのかっていうのがあるんですけど。
そうですね、本格未来進化映画、26世紀少年、はい、バカたち、世界が終わろうとしています、バカたちによって
という映画。
洋画ですよね。
洋画です。
はい、
これ26世紀の話なんですけど、てか
はい、
これかなり古い映画で、2006年とか何年とかの映画なんですか。
まあ、当たり前ですけど、コメディ映画ってことでいいっすね。
そうですね。もう、王道を行くアメリカのコメディ映画ですね。
ああ。
アメリカのコメディとか見ますか。
アメリカのコメディ映画。アメリカのコメディ映画。コメディ映画。ちょっとパッと思いついた順に行くと、例えばオースティン・パワーズはあれイギリスですか。
ああ、そう、そうね、オースティン・パワーズイギリス
とか、あとパロディーもの、これもパロディーではパロディーですけど、
うん、
まあ、パロディーものっていうかありますよね、コメディ映画といえば。もうありとあらゆるものがよく似たもので、でスタンダードなコメディーだと、例えばジム・キャリーとか、
うん、
ああいったものとか、
うん、
そういういわゆるコメディ俳優って呼ばれる人たちがいますよね。
そうい
う感じ。あとこれはなんだっけな、この顔、この役者の顔で一つ思い出すのがあるんだけど、青春ラブコメディみたいなカテゴリーがあるじゃないですか。
ああ、メリーに首ったけ。
そういうカテゴリーとか。
あ、そう、
今想像するコメディ、そんな感じ。
そういう感じ。
うん、
そう、最近俺結構アメリカのコメディ面白いなと思ってて、
うん、
で、ね、その中でも一番バカな映画って言われてるのがこの、
は
あ
は
あ、バカ映画のカルト的人気があるバカ映画っていうので、これちょっとね、
はい、
前々からちょっと見たいなと思ったんだけど、
はい、ま
あ、これね、まあ、当時20世紀少年が入ってたから、
はい、
それをの人気に便乗としようとして映画会社がつけたタイトルがこれ。
そうですね、これちなみにですけど、はい、この26世紀少年って
青年、
あ、26世紀青年のフォントとかを見ると、
はい、
これただの邦題ですよね。だから現代は違ってて、
現代違います。
日本に輸入してきた時に、あの例の漫画家の方の、
はい、浦沢さん、
浦沢さんの漫画にあやかって、はい、日本の配給会社が何かがつけた放題ですよね。
そう、よくね、エロ映画とかでね、
はいはい、
エロリアンみたいなね、
はいはいはい、
エロリアン6みたいな、そういうのがあります。
そういうやつだよね。
そういう系のやつですね。
はい、
で、映画会社がつけたタイトルなんですけど、
はい、
これ、ただね、このバカタイトルとは思えないぐらい、
はい、
中は結構、僕は面白かったんですよ。結構カルト的に気があって、これ、
はい、
本当の、ね、タイトルは、
はい、
この裏に書いてますけど、このイデオクラシーっていう、ね、
はい、イデオクラシー、
うん、はい、聞いたことないですね、この言葉。
わかんないですね。
そう、まあ、
パッと見、脳みその断片図みたいなものが描かれてて、
うん、
ダメみたいなマークがついてるけど、
そう、
はい、
まあ、造語なんですけど、
はい、
これイデオっていうのは、はい、まあ、バカってことですね。
はい、
でクラシーとデモクラシーのクラシー、
はい、
今はそのバカ主義みたいな、
はい、
なんかこうバカイズムみたいな、こう、
うん、
そういう感じの、
はい、
話なの、言葉なんですよ。で、ここはアメリカでもね、このね、内容がすごすぎてこうちゃんと公開されなくて、うん、あの、まあ、ビデオになってカルトヒットしたっていうやつで、
ああ、OVA OVA みたいな
OVA 的な感じになあの結果的になってしまったみたいなね、うん、これ話っていうのは、この主人公のね、
はい、
青年がいるんだけど、これアメリカの、ね、軍人なんだよね、
はい、
で、軍人なんだけど、なんていうかな、アメリカのその、アメリカ軍の計画で冷凍保存をしようという計画があって、人間を、
はい、
で1年後に冷凍保存したらどうなってるかっていう実験で、はい、選ばれたんですよ。
は
で、ただその選ぶ時に基準っていうのが、
はいはい、
あの超平均的な人間、
あ、普通のやつを、
そう、もうとにかくアメリカ軍の中でありとあらゆるものの中で一番普通なやつを選ぼうっていうので、倉庫管理がなんかしてるんだ
よ。倉庫管理、
そう、
あ、その弾薬庫の管理みたいな、
うん、そうそう
そう、そういうことね。
で、ひたすらその中でビデオを見てるっていう仕事をしてるんだけど、彼は。
はい。
で、お前選ばれたから行けって言って、僕はこの仕事が一緒の仕事だと思ってたのにって言って、上からの命令なんで行けって言われて、
はい、
で、行くんですよ。そしたら、あの1年間冷凍を投入してもらうみたいな、
はい、
感じになって、やばいって。で、女も選ぼうと。
うん。
で、女も選ぶんだけど、で、その、女っていうのが、見つからなかったの、あの軍の中
最適な人材が
見つからなくて、はい、で、どうしようかなと思って、町にいるあの売春婦をスカウトしてきて
なんでそこ急に見つからないの理由もわからないけどいきなりそこに行かないでしょ
で、それはなぜかって言ったら、そのスカウトしてきたあのアメリカの軍人、上層部の軍人が、うん、その、麻薬の売人と結託して、
うん、
そこの美味しい汁を吸ってたのが理由で、そこのに遺伝してた女をスカウトしてきてしまったっていう、
うん、
感じになって、
うん、
で、二人で冷凍冬眠することになったのよ、こういうふうに、
はい、ね、はい、その冷凍冬眠装置
ロー冷凍冬眠装置、よく見るやつですよ冷
凍その缶桶型のね、
缶桶型のね、
はい、
で、冷凍冬眠でしまーすってね、
はい、
で、して1年冷凍冬眠と思ったら、
はい、
その上層部の軍人が、
はい、
その癒着してたおかげで捕まっちゃって、
はい、
で、その計画自体をみんな忘れちゃって、
はい、
500年経っちゃったっていう、
あー、つまりタイマーを仕掛けるの忘れちゃって、しかも担当もいなくなっちゃってみんな忘れちゃって、で数百年経ちましたってことね。
500年後です。
500年、
はい、
500年ですよね。
500年です。
500年って、
うん、
今から500年前って、うん、関ヶ原とかそういうことで OK。
そうそういうことで OK。 徳川家康だ。
そういうことですよね。
500年後の未来ってどうなってんのよみたいな。
なるほど。
ことなんですよ。
はい。
でね、この間にね、こう、なんていうかな、プロモーションビデオっていうか、なんか説明の、ナレーションみたいなの入るんだけど、
はい、
これ何かって言ったらね、これもう一人の、売春婦の子なんだけど、
はい、
なんかね、この監督自体がアメリカの何年かに住んでて、そこの自分の周りのことをモチーフにこの映画作ったらしいんだけど、
はい、
要はケースとして IQ が高い夫婦と IQ が低い夫婦が出てくるんだよ、
はい、
で IQ が高い夫婦は子供作るって言ったら、いや今仕事に打ち込みたいしちょっともうちょっとから先かなみたいな感じで、でなかなかこう子供作るんだ
っけ。そういうことね。
そしたらだんだん年食ってきて、で50ぐらいになったら旦那が先立ってっちゃって、
はい、
で結局子供作らないままそのままになっちゃう、
はいはい、
一つのケース、
はいはい、
でもう一つのケースがこのバカの方の夫婦の方で、
はい、
どんどんネズミさん的に子供作ってて、
はい、
うわーって言って子供が、
はい、
こんなにこういうふうに子供がね
泳
いじゃうって言ってね、
はい、
そしたら世の中ね、このバカの人数がどんどん増えてて、大体知能指数50以下ぐらいの人たちが、
はいはいはい、
まあ、地上、ほぼ地上を占拠してしまうみたいなね、
はいはい、
未来になった500年後っていう。
なるほど。なんだっけ、テラフォーマーズみたいな、ある特定の生命体が支配した場合のケース
で、どうなってると思う
500年後に、
うん、
500年後ですよね、
はい、
500年後に、まあ、常識論で考えたら、
はい、
ある程度こう進化してるような気はするけど、でもまあ多分ちょっと物語的な進展で言った時に、
はい、
しかもパッと見だよ、はい、パッと見さっき冬眠カプセル見た時の、はい、あのチープさ察するこの映画の制作予算感を想像するにあんまり変わってねえかむしろ退化してるっていう設定になってんじゃねえのって大人の判断では思うけど
鋭いですじゃあ、お役目のものみんな見てみましょうか、
うん、
こんな感じです、
はい、
バカばっかりにまずなりましたね、
うん、
あのここにバカしか映ってませんけど、
うん
ね、で、未来の風景がこんな感じ、
え
こう
ビルが倒れてる、
簡単に言うと、はい、ゴミだらけになってる、
ゴミだらけ、
バカしかいないから、
うん、
環境問題とか一切考えないから、
うん、
どんどんゴミとか捨てなくて、うん、ゴミ捨てまくってたらこうあの中国の山脈みたいな感じになっちゃって、ゴミ自体
がゴミが堆積してるんだ、500年分で
ゴミ捨てて、ゴミの上にまたゴミ捨てて、はい、でその上にまたゴミ捨てて、ゴミがこうで、ゴミでゴミ山脈がなだれ崩れて、でそれで災害になったりするぐらいゴミ山脈、ゴミ社会になってた、
2つのこと言っていいですかまずさ、これすごいその SF 的なね、なわけねえじゃんっていうね、ものがやってると俺昔こういうアパートに住んでたんです
あの中野区の丸々
そうです当時私は和室に住んでたんですけど、あの引っ越しのタイミングになって初めて床をどけると、あ、畳があったんだっていうことが分かる。
あ、そっからあの土に帰ったりあのキノコが入ってたね、ありましたね、
堆積物の上にまた堆積するっていう、
あの最近あの単身者で仕事が忙しい人の家が、うん、あのゴミマンションになって、これ社会問題らしいです
あ、そうなんですか。
そうちょうど先週のあのクローズアップ現代って言って
ましたけど、時代が俺についてきたっていう
あ、皆さんの場合それにプラスだらしないとか言うんですか当時は
プラスじゃなくてそれだけ
で、飯もね、
うん、
もうファーストフード以外ないみたいな感じになってて、
はい、
で、文化が結構ね、すごいんですよ。
すごい
すごい、はい、その未来の
文化が、
はい、まずスターバックス、
スターバックス、はい、コーヒー
あります、
はい、
スターバックスも500年前にあります。
あるんですか。
あるんです、
はい、
ただしポルノショップになってます。
えあ、つまりラテが200ドル、
うん、ラテっていうのが
2万円
ラテってのがなんかエロい言葉みたいになっててホットラテって
が2000ドルでフルボディラテフルボディラテ50万ドルになってますよ高すぎねえか。
5万ドルね。
え
ホットラテが2000ドル、
あ、5万ドルか、
ラテが200ドル、
でも500万円どうですか、うん、
あのこれ要はスターバックスのロゴって女の人のマークじゃないですか、
はいはい、
まあ、それをこう拡大解釈するって感じなんですね。
あれか、悪乗り映画かな今この雰囲気は
っていう、まあ、スターバックスになってると、
はい、
であとあの服なんですけど、
はい、
あ、これちなみにあのここね、これあのコストコ、
コストコ、
はい、
なんか画像が荒くてよくわからないですけど、コストコ超でけえとか、
そう超でかい、あのコストコが街みたいになってるんだよ、
うん、
でコストコでしかみんな今日買い物しなくて、
うん、
でその買ったゴミをそのまま山になってるってみたいな社会になってるから、ね、で、で服がこうあのまあみんなことをた、ほぼただ同然になるんですけど、これなんでかって言ったらもう全部こうあの
宣伝が
入ってて、使い捨てみたいな感じの服になってるっていう、
はい、
で、あの映画もあります、
はい、
一応、
はい、
アカデミー賞もあります。
ほうほう、
はい、一番ヒットしてる映画は何だと思いますか、
この時ですか、
はい、
この宣伝
い
ったら、
はい、
スポンジボブのザムービーみたいな感じ。
あ甘いですね、まだ
まだ甘いまだ甘いですか。なんすか、
うん、
もうあれじゃないですか、あのストリップみたいな、
お
ー、うん、エロチャンネルしかない。
あ、まあ近づいたけど、
はい、
結構答えはね、
はい、
これですね、シリっていう映画なんです。
はい、
あの90分間尻が映ってて、はい、それを見てみんなゲラゲラ笑ってるっていう。
ああ、ちょっとレベル高いやつですね、うん、
これアカデミー試作品賞ですか。
あ、なんだろう、 出始めの頃のダウンタウンってさ、うん、狙いすぎて面白くないみたいなのあったんだけどそういう感じでいいかな。
まあそんなあのチキレベルは高くないですね。単に結論つってて、あの今度は小学生がチンコって言って笑ってるのの限界超えた感じです
ああれだ、夜中のテンションみたいな
みんなバカだから、こっちが手伝ってて
けた
あっはっはあとテレビ、あのエミー賞でありますよね、あのテレビのね、
はい、
あの一番優秀なやつ、これで、ね、の作品賞に輝いたやつは、金玉っていう映画で、ね、テレビムービーなんだけど、
うん、
男の真ん中に、金玉にいろんなものが当たって、金玉、いてーって言うだけだけど、はい、テレビが大ヒットしてるっていうね、
うん
っていう感じの未来になってるんですよ、
はいはい、
で、ここに主人公がタイムこう冷凍保存されて、
はい、
で、主人公がね、こう捕まっちゃうんですよ。
ちなみにその前、なんで起きたの？
え
500年経って
なんかゴミのところでバンバンってやってたらこう開いちゃったんです
。偶然2人とも
いや、そうそう、2人とも
偶然ね
偶然開いちゃった、はいはい、で、主人公が、で、ここなんだって言ってゴミだけだってで、500年後みたいな感じになって、
うん、
で、そしたら、ちょっとなんか体調悪いみたいだから、僕、ちょっと病院行くわって、病院行ったら、
はい、
なんか、お前、バーコードなんじゃないかって言われてて、
はい、
で、なんかこう、未来だとこう、自分のこの名前、こう、バーコードでこう、
印
刷されてるんだよ。で、で、バーコードを打てっつって、お前、名前なんて言ったって言ったら、なんでこの曲ふざけんな、なんか、知ったこっちゃない、ふざけんなみたいなこと言ったら、はい、名前は知ったこっちゃない、ふざけんなさんですね、はい、初めてこうやって、ここ、印刷されちゃうわけ。で、こいつはなんかこう変だぞって言って、刑務所に送られちゃうね、捕まっちゃって、で、そしたらそれがニュースになるわけ、
うん、
そのニュースキャスターが、こんな感じ。
はいムキムキマッチョと、
うん、
なんかセクシー女みたいな感じですか。
そうそうそう、はい、まあ、未来でこう未来のアメリカだと、うん、フォックスニュースしかないっていう、
うん、
でそこでこうムキムキマッチョのこう、はい、とこのこういう、こうエロ姉ちゃんが、
うん、
こうこうかなバラエティ番組みたいな感じでなんか、
はい、
やってるっていうニュースの状態があって、うん、で裁判にかけられます。
はい、
そう裁判にかけられるけど裁判長はこんな感じなんで。
これどう解釈したらいいんだ。ファンキー。
まあファンキーですね。まあてかアホですね。まあてかアホしか出てこないんですよ。
あれだね。モンティパイソンみたいな感じになってきたのかな。もしくは笑い飯みたいな。
で、まあ、アホじゃなくて、でこの裁判長もアホなんだけど、で本人が主人公がいるじゃん。で主人公に弁護士がつくんだよ。
はい、
弁護士もアホなんだね。
うん、そうだろうね。もう驚かないよ。
で、弁護士こいつなのよ。
あれこいつ見たことあるな。
あ、ほんと？弁護士、こいつ弁護士のこいつ家なんだけど、
うん、
これ家から、このね、ソファー座ってるじゃん。で、このソファーの下にこれで便器がついてるのよ。
うん、
で、家から一本も出なくて、ね、そのまま飯食ったらそのままうんこが出られる、こう装置みたいな感じになって、
うん、
これで、あとここのチューブのところからこう栄養だけをこう、ゲータレートも。でテレビ見てるっていう感じなので、でこいつがこう弁護につくわけ、
はい、
お前が弁護士かって感じで、でそしたらね、こう僕は何もやってないよって言ったら、そしたらこの裁判でこう全然弁護してくれないの、
はい、
こいつが、
うん、
でなんでっつったら、
うん、
なんでお前そのなんかこう俺のこと弁護してくれないんだよって言ったら、いやだってなんかみんなそう言うし、
うん。
で、なんかこう、いや、そんなことはないって、僕はこう無罪で、こうだからこうなんだって、主人公が論理的に普通の脳みそで言ったら、うん、おかまやろーとかでみんなが言われるわけ。頭が良さそうなこと言うと、みんなおかまやろーって言うんだけど、つまり、500年経ったら、普通のやつが史上最大の天才ってことになっちゃうんだっていう感じなの。で、地上最大の天才になるってことは、うん、地上最大の天才になったってみんなに驚かれるわけ、
うん、
でその噂がこうアメリカ全土に伝わるわけ、
はい、
でもちろんホワイトハウスにも届くわけ、
はい、
でホワイトハウスが呼ばれるわけ、
うん、
でそのホワイトハウスのメンバーがこれ
なんだ、バカなんでしょ。
そう
大丈夫だよ
これ全員閣僚です ぽいな、
すっげえメダル下げてるな、おい。
そう、これあのよくあのこう大臣メダル僕大臣ですメダルあのこう B-boy 的な感じですね。で、あのお前がこう最大の天才かっていうことで、もう頭いいんじゃんみたいな、あ、すげえじゃんみたいな。で、ということで、大臣になります。
大臣メダル下げてね。
大臣メダル。大臣だよっていう。で、であのなんで大臣にこいつがなったかって言ったら、はい、未来はあの作物が取れなくて困ってる、
はい。
食料不足なのね。
はい、
で、あのなんで食料不足になってるかって言ったら、はい、畑に。ゲータレード巻いてる、
農家の人が、
まあ、農家っつうかなんつうか誰もいないんだけどそもそも蛇口の水ひねったらゲータレードが出てくる
それがさ子供の時夢だったやつ、ね、
うん、がまんま全、水道インフラに配備されてくる、
うん、
でお前なんで畑にゲータレード撒いてんだよっつったら、あのこいつらがいやゲータレードは体にいいから野菜にもいいだろみたいなこと
で、ああなるほど。
でそのなんでゲータレードが体にいいって言うのっつったら、だって電解質が入ってるらしいじゃんっつって、お前電解質って何か分かってんのっつったら、いやなんか体にいいらしい、電解質が入ってんだよっつって話が全然こう終わんないように。宣伝とか何かで言ったことをそのまま鵜呑みに全部して全員バカだからしちゃってるっていう。で畑にゲータレード巻いてるんだけど、で畑にゲータレード巻くから塩分が入ってるからその畑が砂漠化してるんだよ。だから作物も当然そのたんだよ。でどうなってるんだこれはって、どうにかしなきゃなんねえって。でもね、まあ、どうにかするためにね、大統領が、ね、うん、お前を指名したんだ、
うん、
大統領、うん、どんなやつだと思う。
バカでしょ。バカじゃいないから、もうバカなんだよ
大統領が、うん、これ、ね、うん、こいつ、
うん、
カマチョ大統領って言うんだけど、元ポルトナボルトナイユで WWE の元プロレスラーっていう設定で、あの威勢のいい言葉で言うっていう基本的にこれつまりあの人気でしか選んでいないっていう、そのこう
なんだ南米かって思う。他の都市で言えば南米かって思う。それ怒られる。大丈夫。中米かって。
このカマチョ大統領の施政方針演説のシーンがある。出てくるシーンが、これがすごいんだけど。まずあのね、大統領の施政方針演説の入場なのに、あのバリバリのハードロックの音楽がかかってるわけ。ドンドンドンドンダンダンダンダンダンダンダンダンって書いてて、で、そして、やったら、彼女が出るから、うわーって言ってくれて、で、おいはー、はー、大統領、はーって言って、入ってきて、で、そしたら、ね、民衆が、はー、大統領って言ったら、この大統領が、やかましいって言ってて、黙れーって言って、
今のアメリカの大統領と同じじゃないですか。今、何も変わらないじゃん、それ。
で、みんな黙るわけ、うん、黙ったら、シートって言うわけよ、うん、シートっていうのが、このカンニングペーパーでここにシートって出てくる、うん、字幕で、で、お前らな、今からな、食料危機だと、うん、ね、ポテトもブリトンもねえんだろよって言うのね、そ、うん、したら、飲酒が、てめえが野放しだからだろーって言うわけ、うん、そしたら、黙れーって言って、このマシンをバーンって言って、バーンって言って、で、でもな、俺たちのね、このね、問題をね、すべて解決してくれるやつが現れた。
おっ、
うん、いいか黙れなみたいな感じのあの主人公ね、うん、あいつが全て解決してくれるぜって言って、うん、でこっからねこいつ歌い始めるんだけど、
うんうんうん、
ね、 あいつが1週間で解決するぜってお肌もすべすべにするし車酔いも直すぜただ1週間で直せなかったら即刻刑務所に逆戻りだぜっていう歌い始めるめちゃめちゃ面白いんだよ、こっちで。で、このカマチョのタイトルね、じゃあちょっとさっきの主人公連れて畑に行こうと、
うん、
畑に移動します、
はい、
畑の移動シーン、
はい、
これ
バイクかな三輪バイク
あの、うん、あのマッドマックスですね、これ
そうですね、後ろ旗立ってるんですね
一応旗立ってますよ、
うんうん
チョッパーみたいな車で、ね、で移動してで、まあ、このね状態見て主人公がね、
うん、
こう見てこう見てこれダメだとゲータレが巻いてたら食料できないからって言って、まあ、畑にあの水を巻けばいいんだよってえ水あの水ってあのうんこ流すやつうんこ流すことにしか水が使われてないんだよなんでうんこ流すんで水をあの食べ物に巻くんだよバカじゃねえかってゲータレートの方がいいに決まってんじゃねえかみたいな感じになってて、うん、いいから水巻けよって言って出てでそしたらあの水撒いてもすぐに野菜出なかったらもう死刑だからなみたいな感じになってであの実際水撒くけど別にいきなり水分こう育ったわけじゃない、
うん、
だから全然育たないからこう国民が全然野菜出ねえじゃねえかって言って怒り出すっていう、うん、っていう映画これどう思うこれ
いいと思うよいやだから昔からあるけどだからモンティパイソン型でしょあの全員バカっていう
俺これ見てさ、うん、これあながちフィクションじゃねえんじゃないのっていうさ
あそう入りのところね
もう入りのところだしってか全部まあよくあのこれねあの、まあ、これ最終的にこう大統領になるんだよこの主人公が、
うんうんうん
ね、一番頭いいから、
うん、
でこの最初の水撒いてたら、うん、こう野菜が育ってたら、うん、野菜育ってるです大統領だこいつがみたいな大統領になるんだけど、うん、でもいや違う俺はねもうね帰りたいんだとこの未来だったらねこんだけ未来だったらタイムマシンができてるはずだろって、
うん
ね、タイムマシンのところに連れてきてくれよっていうのがこの映画のマックガフィンになってるんだけど、
うん、
ねで最終的にタイムマシンとかに連れて行かれたらタイムマシンって書かれたあのなんていうんだろうあのIt's a small world みたいなとこにあってでそこにあったらナナナナナってなってあの昔独裁者っていうのがいましたって言ってチャッピーの想像が当たってみたいな感じになっててでお前タイムマシンってこれのことだったのかってお前頭いいくせにお前こんなの本当にタイムマシンあると思ってたのみたいなことでバカが言われるんだけどで最後これ彼のね演説で終わるんだけどその演説力がねあの大体こういう映画って最後いい演説で終わるじゃん、
ね、まあ
いい
まあまあ
ねがあのねもう今人間はバカになってしまったと、
はい、
で本を読むことは悪いことじゃないよって、
うん
って終わるんだけどあのみんなって絵がない本でも本を読むんだって言って男みんな絵の本しか読んでないんで当たり前のこと言って終わるんだけどこう反自制主義をこうその体現するみたいな感じのこう感じになっててで今度だからこのこういう画像が今ネットで結構このパロディとして当てて今じゃねえのこれっていうさもう朝むちゃくちゃ爆笑しながら見てきたまあ面白かったよっていう
話ね なかなかこれ朝寝起きからって早朝からっていうのもなんか胃もたれしそうだけど
そうそうこれ見た後俺がレディープレイヤーを見て眠くなってよかったああすーげえ体力使ったからああ
コメディ映画そうだ、まあ、ちょっとバカ映画ですよね、まあ、昔よく見てましたよね。
どういう
ちょっともう思い出せないんだよな、なんかもうタイトルとかも。
まあ、今結構人気だと、俺たちフィギュアスケーターとかの俺たちなんとかって作る映画が結構多かったりするんだけど、まあやっぱこうアメリカのコメディ映画ってさ、結構きついっていうかさ、こうまあまあ面白いっていうね、いい意味でもそうだけど、こうみんなが薄々そう思ってるけど言わないことを大声で言うような感じみたいな、こうまあいい意味でみたいなのがこう もう面白いなっていうかさ、最近だからそういう意味でよく見てるんだけどさ、
はい、いや
めちゃめちゃね、めちゃめちゃ頭悪くなる。
まあでも、そうはならないとは思うけど、バックが増えていくんじゃねえかっていうなんか懸念はうっすらあるよね。
そう、なんか最近さ感情の劣化っていうのをさ、社会学者とかも結構言ってさ、それなんでかって言ったら、その要は、まあ、スマホとかがそうなんだけど、こう短絡的な一時的な情報に踊らされてみんな怒ったりさ、なんかこう引いてさ、なんかいろいろ炎上したりしてんじゃん。だそういうこう感情が劣化してんじゃねえのみたいなさ、なんかその行き着く先みたいなのがとこになるの、これ見てたら。
なるほどね。
26世紀青年っていうアホタイトルとは思えないけど、なんか結構これは面白い、意外と面白かったの。
最終的にこれはその売春婦と結婚した感じなのかな。
そうそうそう、売春婦と結婚するんだけど、でこの売春婦がずっと言ってんだよ、なんかこうでもね、僕、私ね、なんかね、早くこう昔に戻らないと、胴元の男に怒られちゃうみたいなこと言うよね。
それは怖いね。
もう、お役猫だからあいつ死んでるよって言うんだけど、でこれの映画の一番最後のシーンで、その胴元が冷凍マシンからボーって出てくる。
怖い。ついてきたよ。
ついてきたよって言うんだけど。
じゃあ2があるんだよ。
2あるの。27世紀生ね。いや面白かったんだよ。っていう感じでした。
まあ当初の予定通り多分こう低予算
だからこうアメリカ人がこれみたいなやつのもなんかちょっと自分たちのこと本当に言われてみたいな感じがして、ちょっとなんかこう居心地悪かったところもあったのかなと思ってまあ面白い映画です。この、レディープレイヤー版とは違う大幅にバカな未来っていう
ちょうど同じようにこっちは40年後
40年後40年後を考えて500年後はもっとバカになってくる。
でも実際500年ぐらい経った時ってのはちょっと分かんないけど、今回レディープレイヤー1とかの描かれてる未来な感じとかって、ちょっと今この話を聞きながら DDプレイヤー1思い出したんで思い出してるけど、結構火の鳥で描かれてた未来の場面が何個か再現されてたようなちょっと気もしたけどね。
なんだっけ、食料、ロビタじゃないか、ロビタ、
そうそう、はい、とか、あとなんか空中で踊る場面とか、そういえばで、なんだろう、人間のこう想像できるところって、なんか進化か退化かみたいな、二択みたいなところがあって、あるところまで行き着いたら戻ってくるんじゃないっていうのがあったりしたんだけど、それでなんていうの、こう順調に今の感じを進んでたところの未来なんでね。でも今の世の中を作られたのはもう多分ここ100年ぐらいなんじゃないかなと思うんですよ。
まあそうね、
その前までは帝国主義みたいなものがあったりとか、その前までは王政主義みたいなのがあったりとかして、その未来を予測できる範囲って、いいとも100年とか、その今の文化の延長ぐらいまでしかないような気がしてて、500年ぐらい経つと何タームかこう、回ってて、
まあ、こうなるかどうかわからないけど、うん、全く想像できないね。
そう
ね。そうね。
はい、じゃあ、ということで、うん、非常におすすめのバカ映画。
何でしたっけ、名前は。
26世紀青年。
26世紀青年。
このタイトルがね、
そうですね。
いっそバカにしてる感じですけど、ね、ちょっとカルト的に人気がある映画なんで、ぜひ見てください。
はい。
じゃあ、ございます。
はい。
ということで、今、リプレイを、そして、26世紀青年の話をして
はい。